語学習得成功法則12ステップ、ステップ10、24日目。こんにちは、安倍総理の通訳坪田敦史です。今日も一緒に語学習得成功法則を学んでいきたいと思います。はい、今日はですね、前回お話ししました基準値を上げていかなきゃいけないよと。で、その基準値を上げるためには基準値の高い人に近づいていかなきゃいけないと。で、それは、師匠だったりメンターだったり、先生だったりってするわけですけれども、その人たちに簡単に近づいていける方法についてお話ししたいと思うんですけれども、大体やはりそういうレベルの人たちっていうのは近づくのがそんなに簡単じゃないんですよね。やはりその人たち自身も前に向かって走り続けてらっしゃる方が多いわけじゃないですか。で、しかももうそのレベルになってくると、例えば個人的に会うとか言ったら、個人コンサルみたいなものになるので、めちゃくちゃ高額なお金を払わなくちゃいけないわけですよね。それはそうですよね。もうその人たちになるともう何千万とか何億って稼いでらっしゃる人の、それを時間に計算したら分かりますよね。だいたいそのいくらかかるかっていうのはね。で、そんな人にこう気軽に会ってくださいって言って会ってくれるわけないわけですよ。じゃあそんな人にこう自分が多額のお金を払わずに近づける方法っていうのがあるのでお教えしたいと思うんですけども、これ僕自身の経験も交えてお話しすると、例えばですね、そういう人っていうのは大体こう本を出していたりするんですよね。やっぱりこう有名になっていく過程の中で、そういう方々やっぱ本を出したりすることでまた有名にさらになっていくわけですよ。だからそういった時に、例えば僕はこれをやったんです。僕のビジネスの先生がちょうどその本を出すっていう話が出てたんですよね。で、その時に僕はメールをしたんですよ。本を買いますと。でもただ別に一冊とか買ったところで、そういう時っていうのはあんまり目立たないじゃないですか。そんな一冊ぐらい買ってくれる人なんてね、いっぱいいるわけですよ。で、その中でやっぱり自分が目立てるにはどうしたらいいのかって思った時に、自分はじゃあ50冊買いますっていうふうに書いたんですよね。50冊っていうとなんかこうと思うかもしれないんですけれども、例えば1500円の本だったら5かける、50って言うといくらですか？7万5000円ですよね。で、7万5000円っていうと結構な金額だっていうふうに思うかもしれないんですけれども、普通そういう人に個人で、コンサルを受けるとしたら何十万、何百万っていうお金を払わなくちゃいけないわけですよね。でもそれを7万5000円でいいということなんですよね。これを高く見るか安く見るかっていうのは人それぞれだと思うんですけれども、やっぱりこうちょっと考えてもらいたいんですよね。例えば1冊買いますって言っても別になんか何とも響かないけども、いきなりなんか知らない人からメールが来て、で、50冊買いますとか言ったら、やっぱりちょっとおっと思うじゃないですか。やっぱりそういう人でもこの本で実績を出したいとか思って努力しているわけですから、で、その時にそういうふうにこう書いてくれる人で、実際にそれを買ってくれる人がいたら、やっぱそれは嬉しいじゃないですか。そうですよね。で、じゃあやっぱり50冊買いますって僕が書いた時に、そしたら返事が来たんですよね。ありがとうございます、お願いしますっていうふうに。それで初めて僕のそのビジネスの先生とのコンタクトが始まったわけです。そういった意味では、有名な先生に近づいていくっていう時に、こう自分からアクションを起こしていく。で、しかも大事なポイントっていうのが、奪うんじゃなくて与えるっていうことなんですよね。これ僕もトップクラスの人からいろいろとね教えてもらう中で教わったことなんですけれども、大体ね、これここで必ず間違えちゃう人っていうのがいるんですけども、その人はこう自分よりレベルの高い人、基準値の高い人から盗もうって考えちゃうんですよね。どうやってその人からいろいろ盗もう、奪ったりできるかっていうふうに考えるわけです。だから近づいてって、なんかいきなりこう当たり前のように教えてくれとか、なんかこう弟子にしてくれとか、それからあとは何ですかね、こういう方法をやり方を教えてくださいとか、なんかそれって別にこう先生の側からしたら別に教える義務はないわけじゃないですか。 で、なんかこう、もう自分の成功のために邁進してる人がその誰か第三者のために時間を割くって、それは当然すごい労力なわけですよ。でそれをまあやるっていうことは、それなりにやっぱり対価がなかったら普通やらないじゃないですか。やらないですよね、人として。でもそれをやってあげたいなって思ってもらえるぐらいのことを何かしなくちゃいけないの でそこでこう奪おう奪おうっていうんじゃ絶対にね動いてもらえないんですよね。そうではなくて与えるっていうことが先だっていうふうに僕も教わったんですよ。例えば何かこうお役に立てることがないかって言って、こうなんか手伝いをしますよっていうふうに自分から提案してね声かけてみるとか、それからあとは今みたくじゃあ本を50冊買いますって言って、こうその書籍のランキングに挑戦している先生をまあ応援するとか、何かそういうことをしていけば向こうも嬉しいじゃないですか、単純に。そしたら、あ、じゃあちょっとこの人は他の人と違うな、会ってみようかなってこう思ってくれるわけですよね。そうやって僕はそのファーストステップで、その世界トップクラスの人から教わった方法をここで生かして、で本を買いますと言って、まあ、近づくことができたわけですね。で結果的にはその後その先生といろいろと一緒にやれるようになったわけですから、そしたらもう7万5千円なんてもう本当にすぐに回収できたっていうか、もっともっと大きな金額を稼げるようになったわけですよね。そういった意味ではもう最初の時っていうのはお金がないので、いきなりこう何十万何百万なんて払えないじゃないですか。でそういった時にじゃあ、まあ、金額じゃないのでやっぱりこうなんか近づける方法はないかなって言って、こう本をねたくさん買ってみるっていう、こういう方法っていうのは一ついいんじゃないかなというので参考までにお教えしました。どうやってとにかくそういった基準値の高い人に近づくかというのを考えてみてください。ただポイントは奪うっていうことは絶対にしない、じゃなくて自分が与えていく、貢献していくことで近づいていくっていうのを考えてみてください。よろしいでしょうか。これからねもうこの30日終わった後によりこうスペイン語また語学を伸ばしていくっていった時に必須の考え方になりますので、ここで伝授しておきたいなというふうに思います。はい、では24日目始めていきたいと思うんですけれども、まずはですねシャドーイングしていきたいと思うんですが、これまで会社に来て1日ずっと仕事をしていろんなことやってきましたよね。でもいよいよ飲みに行こうかなんて話もしていて、いよいよ帰宅の時間になりました。じゃあ帰ろうかなっていう話をするっていうのを実際にスペイン語でやってみたいと思います。まずはシャドーイングで、しっかりとネイティブの人の後について10回やってみてください。ではどうぞ。
Me voy.
Yo también. Estoy muy cansado.
Me voy.
Yo también. Estoy muy cansado.
Me voy.
Yo también. Estoy muy cansado.
Me voy.
Yo también.Estoy muy cansado.
Me voy.
Yo también. Estoy 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 muy cansado.
はい、お疲れ様です。では意味を見ていきます。まず最初、me voy。me voy。短くていいですね。これは私は家に帰りますという意味になります。これめぼいというのはイールという動詞になりまして、原型がね行くっていう意味なんですよ。英語で言う go にあたりします。でこれがめをつけてめぼいと言った時は行くではなくて帰るという意味になります。まあちょっと日本語的には逆になるんですけども、ここでちょっと日本と中南米の文化の違いを簡単に説明しておきたいと思います。 日本はですね、基本的に文化として家が基準になってるんですね。昔から伝統的に日本っていうのは家を守るという文化があります。例えば、まあ、その名字ですよね。例えば何々家とかで、侍の時から養子まで取って家を守ろうとしてきたのが日本の文化ですよね。だから家が基準になっているので、自分が家の外にいたらそこに向かって帰っていくっていう考え方だから、私は家に帰ります、帰るという意味を、動詞を使うわけですね。しかし中南米やスペイン語の考え方、おそらく西洋一般的な考え方ですけれども、では家というのが中心ではなくて、自分が中心なんですね。自分が基準になってます。だから自分が今いる場所が基準になるので、そこから自宅に向かって行くんですよ。わかりますかね。家に帰るんじゃないんです。家に向かっていくっていう考え方なんですよね。だから帰るという表現、日本語のね、直訳のそのままの帰るという表現っていうのは、英語またスペイン語でももちろん違う動詞がありますよね。スペイン語で言うと、例えばレグレサールっていう動詞があるんですけども、これがまあゴーバックみたいな感じですかね、英語で言うと。この動詞はここでは使いません。家を帰るという時には使いません。だここは日本人ちょっと勘違いしやすいというか、文化的な違いなのでしょうがないんですけれども、必ず家に帰るときはこう辞書で引いてね、帰るで引いて違う動詞を使わないようにしてほしいんですね。必ずもうめぼい、しかも短いんで、ここでしっかりと脳にインプットしておいてほしいなと思います。よろしいでしょうか。まあ、この帰るという文化の違いについてはまた僕が別の機会にお話ししたいと思うので、今はとりあえずこのめぼいの使い方だけを覚えておいてください。次いきます。次はそれに対して同僚の方がこう言うんですね。ジョ・タンビエン、タンビエンって A のところにアクセント記号がついてますから、そこを強く読みます。このジョ・タンビエンっていうのは英語で言う Me too ですよね。私もっていう意味になります。ですので、この私もっていうのを言いたいとき、いっぱいあると思うんですよね、会話の中で。何食べたい、ハンバーガー、あ、私もみたいな、こういうのとか、あ、それから、そうですね、じゃあこれからお酒でも飲みに行こうかな、あ、私も、これもジョタンビエン。常にこの私もっていうときには、ジョタンビエンだっていうのを脳にインプットしておいてほしいので、今ここで、登場させました。すごくね、短いじゃないですか。だからぜひここで脳にインプットしておいてください。で次にですね、estoy muy cansado、 estoy muy cansado、 この estoy cansado っていうのが、私は疲れていますという意味になります。これも毎日使いたい表現ですよね。で muy っていうのがとてもという意味になりますので、 estoy muy cansado で、私はとても疲れていますという意味になります。今日のね、単語、この3つのフレーズ、どれも非常に短いですけれども、よく使う表現、1日絶対1回以上使いますから、毎日使って、長期記憶にインプットしていただきたいなと思います。はい、では、ここからはクエスチョニングです。まず私の方で、家に帰りますというふうに言いますので、その後に私もすごい疲れてるんですっていうのを言ってください。ではどうぞ。
Me voy. Me voy. Me voy. Me voy.Me voy.
はい、では逆ですね。今度は家に帰りますというふうに言ってください。でそれに対してこちらが、私もというふうに答えていきます。ではどうぞ。
Yo también estoy muy cansado. Yo también estoy muy cansado.Yo también Estoy muy cansado. Yo también estoy muy cansado. Yo también estoy muy cansado.
はい、いいですね。では応用編です。ここではですね、またいつものように男性と女性で疲れているという最後のところがちょっと変わるので、それを改めてここで見ていきたいと思うんですけれども、もし男性が私は疲れていますというときは、Estoy cansado。Estoy cansado というふうにどうで終わります。ただ女性の場合は、Estoy cansada。Estoy cansada というふうに最後がだに変わります。ですのでこの男性と女性の違いというのをここで5回ずつ練習して今日は終わりたいと思います。ではまず男性の方からいきますよ。Estoy cansado。Estoy 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 cansado。はい、では次は女性の方ですね。Estoy cansada。Estoy 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 cansada。はい、素晴らしいですね。もうだいたいこれから先、O で終わると男性、A で終わると女性だっていうのがだんだんね認識してこれたんじゃないかと思うので、これから先もですね、O で終わるもの、A で終わるものが出てきたら疑ってみてください。よろしいでしょうか。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。Muchas gracias por escuchar la lección de hoy. Espero que nos veamos mañana. Chao!